ランス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アエルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をお頼まれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネルのことをね、毎日今お伝えさせていただいているんですけれども、細野さんがですね、参加されているというか、チーム、グループを組んでいらっしゃる、焚き火の会というものがありまして、で、この焚き火の会チャンネルというのもね、実はボイシーにはございます。これはね、カモさんからの紹介で、山本龍二さん、ジョージさんが、お話をされているものが、メインになるんですけども、焚き火の会についてのねお話などもそこには出てきます。そしてね、そのお三方、ジョージさん、それから細野さん、それからマチャピロさん、このお三方が焚き火の会の、主催というか、実はね、焚き火の会っていろんな地域に別の方がやっていたりするんですよね。で、その一番の本当に先駆者のお三方が、それぞれね、3人ともボイシーチャンネルを放送されていらっしゃいます。焚き火の会についてはね、ジョージさんがよくお話をされております。で、そんなね、焚き火の会がですね、なんと焚き火の会の主催権であったりとか、あとはライブ配信主催権、ミーティング配信とか、そういったものをですね、ボイスショップから購入できるようになっておりますので、気になる方はぜひね、こちらもチェックしていただければなと思います。そしてね、ボイシーの中では細野さんはメインとしてはご自身が行ってきたビジネス挑戦のお話であったりとか、学びとか、あとはそれからご自身のね、その美容についてのお話だったりとかを曜日に分けてね、お話をされていたり、感謝トークという形で身の回りの方々、スタッフさんとかも含めて、僕はこういうところに感謝してるよというふうにね、その方を深掘ってお話ししてくださった上で、感謝の気持ちを伝えてくださる、これ本心に乗せて言ってくださるの、めちゃくちゃ嬉しいですよね。ぜひね、そんな細野さんの優しい優しい、そして学び、気づきの多い、ボイシーチャンネル、ぜひご登録をよろしくお願いします。そして、そんな細野さんを尊敬してやまない、藤谷和也さん。私は、伊佐治さんとお呼びしてる、お呼びしてるんですけど、お呼びじゃない。お呼びしてるんですけれども、伊佐治さんも美容室、アエルを経営されていらっしゃいます。川西市にある、アエルが一番多分みんな、さんがご存知なんじゃないかなと思います。そこでね、細野さんがやられていた美容万博を、アエルでも美容万博をされたりしたこともありますし、これ研修生と言ったらいいのかな。私実は、5月の6日にあった美容万博×伝統万博の中のビューティーワンダーランドというステージにスタッフで入らせていただいた時に、伊佐治さんのところで、これは学んでいらっしゃる学生さんなんだと思いますが、そのね、 SKE のこう渡辺マリンちゃんかなと一緒にね、こう衣装改造で私入らせていただいた時にヘアセットのフォローに入られていたんですよね。で、その子から伊佐治さん本当に素敵な方なんですよ、すごく優しくって、でこういう機会とかにも経験とかでもね、必ず学生さんたちを連れてきてくださったりとか、いつも本当にね、学びをたくさん与えてくださる方なんだっていうようなね、お話をされていて、本当に、ね、素敵だなと思ったんですけれども、そういったね、美容師さんの卵さんたちをね、卵さんって言わないですね、美容師の卵ですねを育てることにもすごく注力されている方でもいらっしゃいます。ぜひね、そんな伊佐治さんのこともぜひ知っていただきたいですし、美容室アエルもチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは本題に移らせていただきたいと思います。みんなさ、聞いてらっしゃる方って、最後まで聞いてらっしゃらない方もね、多いとは思うので、本題で言っちゃう。 私ね、マスクとあと天然視力 100% の枕カバーのモデルをさせていただいてるんですよ。でね、興味のない方はね、まあ、気になってないだろうから、別になんかね、変えようって言ってるわけじゃないんだけど、ぜひね、その枕カバーをなんで私がね、こうやってお話ししてるかというか、その良さについて、そういえば話したことねえなと思ったの。で、せっかくね、私の整体の師匠であるフッチー師匠が枕を販売されていて、でね、その枕に枕カバーとしてかけるんだったら絶対視力がいいよっていうことをお話ししたいなと思います。その視力がなんでいいのかっていうことを多分知らない方が多いんじゃないかなと思ったの。多分視力っていうとね、眉玉からその糸を紡ぎ出して作っている視力だからこそ、ツルツルっとしててその艶やかさみたいな、その美しさと、その作るのにはお金がかかるっていうか、コストもかかる、そして丁寧に作らなきゃいけない、すごく作るのが大変なんだっていうところからしてお金が高いと思っているだけの方が話してると多いなって思ったの。でもね、そこがね、ポイントじゃないんですよ。ただただ希少価値があって高級なわけではないんですよ。そこをね、ちょっと話しておきたいなと思ったの。なんでかっていうと、まずざっくり言うと髪の毛にめちゃくちゃいいんです。多分ね、これ細野さんもお話しされてた気がする、視力について。で、枕カバーを変えるだけで髪の毛の潤いとか質感とか、あとはボサボサになりにくかったりとか、全然変わってきます。で、私もね、自分自身がモデルをさせていただいている枕カバーを自分で購入して使ってるんですけど、視力 100% ってヒアルロン酸とかアルガンオイルが、配合されてるんですよ、その天然シルクの枕カバーにね。で、寝てる間に髪がうるつやになる。で、サラサラでしっとり感があって肌触りが抜群で、睡眠がね、質が上昇するというか、向上する、なんて言ったらいい朝まで睡眠がね、心地よくしやすくって、お肌とか髪とかがうるつやになるんですよ。ヘアケアできちゃうの。多分知らなかった方多いと思うの。なんでかっていうと、髪って摩擦が天敵なんですよ。で、睡眠中に人は20回ぐらい寝返りするって言われてて、枕カバーの素材によっては摩擦が起きやすくて髪にダメージが加わってしまうようなものもあるから、せっかく寝る前にトリートメントとかでヘアケアしても朝までに効果が激減していることの方が多いんですよね。で、それが枕カバーでダメージを与えている可能性があって、で、それを天然シルク 100% の枕カバーが、補うことができるとか、フォローできる。保湿性に優れているから、すごくね、繊維が細かくて柔らかくって、摩擦が起こりにくくって絡まりも抑えてくれるから、保湿力が高い髪に潤いを補給してくれますよと。そこがシルクの枕カバーのまずすごくいいところなんですよ。で、さらにヒアルロン酸とアルガンオイルが配合されているから、さらに保湿力がアップするし、眠りの質も改善できると。なんか枕カバーでね、そんなことになって多分思ってなかったですよ。思ってなかったと思うの。それをちゃんと私言ってなかったわと思って。これ自分が枕カバーのモデルになった時に、そこでは結構ね、配信とかもしてたから、結構お話をしていて、で、みんなになんかね、そういえば説明した気になってたなと思って、あれ？スタンド FM でも、ボイシーでも、この話私取り上げてなくない？と思って、まずい！みんなにまず説明してないやって思ったの。で、このシルクの良さって、吸湿性、保湿性、で、放湿性、 に優れてるから、群れを抑えるっていうところもすごくいいところだし、で朝までね心地よく睡眠効果がある上に美容効果もあると。でシルクってグリシンとかアラニンとかセリンとかチロシンだとかが人の肌の成分に近い数種類のアミノ酸が結合で できているタンパク質の繊維なんですよ。だからお肌に優しくって、でセリシンって保湿効果とかバリア効果もあるし、お肌とか髪をコートしながらしっとりさせてくれるの。もう聞いた方、これ絶対女性だったら飛びつくでしょ。男性もねこれ寝癖とかがだいぶ収まるので、絶対シルクのカバーにした方がいいと思います。で特に私がその宣伝させていただいているというか、モデルをさせていただいているのは最高級の 6A ランクのものなので、私も自信持って、まあ、こうやってお伝えすることができているし、でね、お手洗いの仕方っていうのかな、そのね、素材を長く保つために、手洗いでね、やっていただく形にはなるんですけど、水か30度のね、ぬるま湯に、シルク用洗剤とか、おしゃれ着用洗剤を適量溶かして、で、シルク製品を裏返して、洗濯液の中につけて、で、軽く揺すって、優しくお支払いするだけなので、そんなに手間もかからないし、で軽く絞って水気をこうバスタオルとかに、まあ、包んで水気を取って、で形を整えて陰干しするだけで、そんなに手間がかかるようなものでもないし、でそのね、市場の販売してる枕、体がね整う枕ですよ、あの枕にぴったり入るんです。実際にね師匠に一つ枕カバーをプレゼントさせていただいて、師匠にお渡ししたんですけど、ぴったりのサイズだったの。なのでよかったらみんな使ってみて、でそれだけ言いたかっただけで、別にねこれね私販売したところで私には何も入ってこないんですよ。別にだからこう頼まれて言ってるわけじゃなくって、自分自身がモデルをした上でその場で使わせていただいたんですよ。パジャマと枕カバーと、あとは髪をまとめるなんかね、ステラおばさんみたいなやつステラおばさん通じるかな、いや、なんか髪の毛が長い人ってさ、シャワーキャップみたいなのに入れるときに全部さ、それをなんかくしゃっと入れなきゃいけなくなっちゃうじゃない。で全部入れるとなるとそれはあるかもしれないんですけど、そういうねキャップもあるんですよ、シルクのキャップ。なのでね、男性とかはもうスポット被るだけで全部覆うこともできるから、それでねケアしてもいいんじゃないかなと思うし、気になる方ぜひね見てほしい。別に私に何の利益もないんだけど、ただただ自分がいいと思ってるから言ってみた。全然なんかね、だから回し物でも何でもないの、ただモデルをしただけなんだけど、使ってみて、すごくねパジャマも心地よかったし、でそのね枕カバーとかも使わせていただいて、そこでねしばらく寝てみてって言われて寝てたんですけど、もう一瞬で眠りついちゃって心地よかった、すごくめちゃくちゃ良かった。でただただ別に何の利益もないけど、いつも最後に言ってるんですよ。別に何にも私には入ってこない、だからマスクも別に私に何か入ってくるわけじゃないんだけど、ただマスクも私がねモデルをさせていただいてるマスクっていろんな形状があるんだけど、そんなに高くなくって、まあ、繰り返しじゃなくって、そんなに1枚ずつね捨てて使ってっていう風なのもしやすいし、で形も鼻とかがかゆくなりにくい形のものだったりとか、もう触り心地がなんかふわふわしててめちゃくちゃ触り心地いいやつとか、いろんなタイプのもののモデルさせていただいてるから、気になる方とかのやっぱりねマスクって別に常時してるわけじゃないけど、 えば花粉症の時期とか、ちょっと咳が気になるなとか、ちょっと混雑する場所にいた時に、自分自身がねちょっと咳込んでしまう時に、やっぱマスクしてないと気になる時もあるじゃない。別になんか咳エチケットってそこまで今厳しくは言われてないけど、周りに気になる方がいた時にやっぱり気を使って使う時とかもあると思うから、そういう時よりねちょうどいいのかなと思って、まあ、私は別に何も入ってこないけど、ずっと毎日言ってるの。別に何にも私には履歴ないで、別に感謝もされることもないと思うけど、ただただ宣伝してるというですね、好き勝手。私は自分が本当にいいと思わないと言わないから、だからインフルエンサーと言っておきながら何の商品の CM もしないんですよ。自分の地域の例えば、私ここでお店出してるんですけど、岐阜のためにとか各務原市のためにちょっと来ていただけませんかって言われた時は行く。その地元のためになること、貢献できることには行くんだけど、この商品宣伝してもらえませんか一切応じないんですよ。そういうスタンスでやってるから、そこは信用してもらいたい。インフルエンサーといっても、私は商品の CM をするインフルエンサーではありませんので、全くそういうことをしないインフルエンサーとしての活動一個もしとらんやんかっていうインフルエンサーです何もしてないの。ただただ私の場合は整体を受けている動画がバズって、フォロワーさんが増えてるだけだから、海外の人に向けてね、CM したところで誰も反応しないのよだって日本語通じないんだもん。 DM だったってくちゃくちゃとしたなんか ヒンドゥー語みたいなので来るからね、読めないのよGoogle 翻訳も聞かないし、だから会話できないの。だから動画載せたって、その人たちは私の何を見てるって、顔とかそのムチムチ具合を見てるだけなのよ。だからね、 CM したところで誰も買えないの国内のものばっかだしね、 CM できたとしてもね。だから私はそのなんか誰かに頼まれて宣伝するっていうものが一切ない。ただただ変なとこでバズっちゃった人なので、信用していただければと思います。ということでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。なんか締め方がおかしかったな。もう気にしないでみんなね、いつものことですよね、すいませんアルプリマメラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油かたぶらアミューモーペチュルジュル、おはようございますおはようございます。ゆうこりんのマインド講義で、思い出すようで思い出せない失敗談、失敗したことをどう捉えるかで記憶も変わりますよね。自分の意見をしっかり持っているアミエモンの思考は、相手への忖度ではなくプラス思考のギフトなんだと思います。そういう考えがあるんだと相手へ思わせることで伝わることがありますよね。ということで、ハルプリモベラさんありがとうございます。いやもうほんとね、マインド講義の中ではね、もう全く思い出せなかったんですよ、失敗談。でもさ、スタンド FM 聞いてたらさ、私失敗だらけなんですよ多分ね、いろんなことやらかしてるの、やらかし続けてるし、でそもそも仕事先にいる時以外、私スイッチオフエモンなんでオンの時間が仕事中だけなの。家電量販店で仕事してる時とか、あとは美容万博みたいなところでスタッフの入る時とか、ボランティアスタッフに入る時みたいな、そういうところでしかスイッチオンにできないの。それ以外のところではもうすぐオフになるわけですよ。だから職場から帰る時に、荷物チェックを受ける時にもすでにオフエモンになってて、物をもう散々忘れてくる、毎日忘れてくるオフエモンがだいぶひどいんですけど、だからそんだけでもね、もう失敗してることだらけなんですよ。ぼーっとしてるし、ね、この間本当にひどいなと思ったのは、今ってレジがセルフのところ多いでしょ。でいつも行くスーパーじゃないの、ドラッグストアだ、ドラッグストアみたいなところでピッピッピッピッって自分でやってて、袋に入れて、でカゴに移して、さあお会計をっていう瞬間なのに、お会計せずに出てきちゃったの。焦ったオフエモンもいいとこでしょ。だって全部それ盗んだことになっちゃうじゃん、出てきちゃったら。 慌てて戻りました。やっちまったと思って、わーって戻ってて、すいません会計してなかったって慌てて、でも誰も気が付いてなかったいやだいぶひどかったですね。やらかしまくった。本当に毎日そんなことばっかりやってます。でなんかね、お土産を選べば、そのお土産のね、そのなんていうの、見本の箱を持ってレジに行っちゃったりとかもするし、なんかお笛もはひどいんですよ。だいぶひどい、クズですオンでいない時のオフがだいぶひどいから、失敗なんてずっとしてる、常にしてる。で家でもこの間もやらかしてた。本当にやらかしてることなんかいっぱいある。でも別にそれをなんだろうな、やっちまったらじゃあ次はこういうふうにしようみたいなタイプだから、まああの思い出さない限りはまあ気にしないんですよね。で何かの折に思い出したら、あ私こういうことしたわ、気をつけようっていうふうに多分思うんですよね。それでも失敗だらけですまあね、そんなやつですけど、まあでも自分の意見はしっかり持ってるんだと思っておきますオフエモンドジェモンをよろしくお願いしますあのプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。失敗にポジティブに、子供のうちは恥ずかしかったり悔しかったりが強くありますが、これを前向きに捉えられるように言葉がけしていきたいですね、ということで、コメントありがとうございます。いやね、あの子供のうちってね、あのそのなんかね、失敗することが良くないことかのように、どうしても学校でやっぱり植え付けられてるとこがすっごくあると思うんですよね。で親もそういう教育の中で育ってきているから、やっぱりそういうことを植え付けがちなんでしょうね。で失敗した時にあのどんな言葉がけをしてあげたらいいんだろうっていうのを、私もねすっごく小さい時から一生懸命考えていて、でやっちゃった時、これ次どういう風にしようねっていうことを、あのなんかさ、親ってつい怒って、こんなことしたらダメじゃないの、次はどうするのよみたいな感じで、なんか改善点を求めるところまではやるんだけど、責めたように多分改善点を求めたような言い方をしちゃうことがありがちなのかなと思うんですよ。全員が全員やってるとかじゃなくって、そう言ってしまいがちで、学校でも失敗することがあんまり良くない、だからあの挙手しにくいみたいな、はいはいはいはいって言って、すっごいあのそんなこと言って大丈夫かよみたいなことをあの言っちゃうみたいなことってやっぱちょっと少ないですよね。特に日本人は多いというか、で質問をとにかくあの疑問に関したことをはいはいってあの手を挙げる子も少ないみたいなところが、やっぱりちょっともったいないなと思っているから、恥ずかしがったり悔しがったりを多分親も含めて植え付けがちなところはあるかなと思っていて、で失敗した時にこういうことをしちゃうとさ、こういうことが起こっちゃうよねとか、その現実にこういう行動をすることで起こるあの状態について話をして、次はどういうふうにしたらこういうことが起こらなくなるだろうねっていうことを前向きに本人に捉えれるように伝えられるといいのかなと思いながら、ただ伝え方は本当にその子に合わせた伝え方みたいなものがきっとあると思っていて、うちの子もね、うちの子で拗ねさせてしまうと殻に閉じこもってしばらく出てこなくなっちゃうから、それがね、まあ時間がある時はいいですけど、時間がない時にやってしまうと本人の後悔が結局強くなっちゃう時もあるから、まあ、上手にその失敗をポジティブに変える瞬間みたいなものに親が立ち会えるようにフォローができたらいいなって思ってますね。親までも難しいところ、その子によっても違うし、やっぱり学校とかそういうところで植え付けられた感覚みたいなものってすごく大きいから、なかなかね、失敗したっていいじゃないかの状況になかなかあの本人を持ってきにくいところ、子供とかは特にだと思いますけど、 上手になんかその子に合わせたポジティブ変換ができたらいいかなって思いますね。これちょっとでもその子によるから答えがないけど、それを私も上手に息子と関わりながらやっていこうと思っているところでございます。ということで松田さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとにじゃなかった概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アイルの藤谷和也さんが応援されております。細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひこちらご登録をよろしくお願いします。コメント欄もね非常に盛り上がっておりますし、学びそして気づきの多い、チャンネルとなってます。他にもね焚き火の会でもいろんなチャンネルがありますし、マチャピロさんもね定期的に放送されていらっしゃいますので、ボイシーをね聞いていただけると非常に学びが多いかなと思いますが、その中でもねぜひ細野さんのチャンネルスタートしたばかりでございますので、ぜひチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。そして美容室アイルの、ホームページも載せさせていただいておりますので、ぜひね美容室アイルで、伊佐治さん、藤谷和也さんにも会いに行ってみてください。本当に素敵な方です。笑顔にね会いに行ってみてください。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションからの、パフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。こちらですね、原作の小説版漫画版ご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。そして怪獣ラと映画に出演させていただきました。こちらエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから、航空機、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。よろしくお願いします。そして、マスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。SNS のまとめリンクの中に、EC サイト載せさせていただいておりますので、ぜひそちらから買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。しないイエスにつながるように。